Spinner。
Pop and Innovation World Ella Podcast Life Update。
小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラー、ここからはライフアップデート。新年度がスタートして1ヶ月、ちょうどこのタイミングで初任給を手にした新社会人の方もいらっしゃると思いますが、そのお金どう使いますか？僕はですね、あんまり初任給って思い出はないんです。っていうよりは、実はめちゃくちゃ早すぎて、8歳の時に芸能界デビューしてるんで、その時がもし初任給だとするんだったら1000円もらったっていうのもしかしたら初任給かもしれませんが、皆さんこの初任給どう使いますか？今回はその初任給の元になるこのお金ですね、お金を軸にライフプランを考えるヒントをアップデートしてみたいと思います。お迎えしているのは元メガバンク支店長でお金の専門家、菅井俊之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
菅井さんは48歳で銀行を退職、起業され、アパート経営に力を入れられ、オーナーとして年間7000万の不動産収入を形成。すごいですね。資産形成などお金にまつわる著書も執筆されていて、お金が貯まるのはどっちはなんと52万部突破のベストセラーになりました。日経平均株価が史上最高値を更新したり、日銀がマイナス金利政策の解除を決めるなど、日本の経済も大きな転換点を迎えているように感じますが、菅井さんは現在の日本経済の体調をどのように捉えてますでしょうか？
だいたい体温がですね、30年間 35.8 度ぐらいだったのが、だいぶ 36.2 ぐらいに近づいてきつつあるかなみたいな感じですね。
体温がちょっと暖かくなってきてる。
暖かくなってきてる。まだちょっと平熱というか、
平熱
今ちょっとまあもうちょっとなんですけど。
なるほどですね。今回はそんな転換点を迎えつつある中で、僕たちがどうやってお金と向き合っていくべきなのか、そのヒントをアップデートしていきたいと思います。資産形成の形も貯蓄から投資へとシフトしているようにも感じますが、実際こうした変化に対応している人って増えてるんでしょうか？
はい、増えてると思います。私の講演1週間前にやったんですけど、500人集まっちゃったんです、ね。まあ、通常 2,30 人ぐらいなんですけどね。でも急遽席を140席用意したんですけど、まあ、入りきれなくて結局抽選になっちゃったんですよ。
それだけ世の人たちがもう投資への関心が増えてるってことです
か？増えてますね。ま
あ、昔といえばね、専門の投資家とか、
はい、
いわゆるこう、まあ、ある意味で、まあ、経済でそれなりに成し遂げた人だけがするようなイメージがあったんですけど、今もうどなたでも、
いやもう本当に肌感覚でも、もうNISAどうしますかとか、
そうですよね、
増えてましたし、ある証券会社なんかは前年同期比で約口座開設が3倍に増えたって言いますね。はあ、
そのもうちょっとね、NISAに関しても僕も後ほどお伺いしたいんですけども、まずこう多分今一般論として、この貯蓄とこの投資の違いって、まあ言葉だけで分かるんですけど、うん、
5割、
はい、
で預貯金ってのは1割なんですよ、はい。でまあ、その結果というかですね、
はい、
この20年間で日本の個人金融資産って 1.4 倍にしか増えてないんですけど、
はい、
アメリカはですね、なんと 3.3 倍に増えてるんですよ。
すご、
全然違うんですよ。
なるほど。まあでも一般的に今までね、こう投資にこう、まあ言ったら知識とか関心がない人からすると、はい、ちょっとこう博打感があって、
そうですよね、
リスクが高いよっていうイメージがどうして、
リーマンショックとか、はい、コロナのショックとか、いろんななんたらショックってのありましたよね、
はい、
その都度にこう暴落しましたっていうのはもう、はい、でまあバブル弾けたっていうのも、いわゆるトラウマとして持ってますから、
はい、
やっぱりどうしても保守的になりがち、
うん、
まあずっとデフレが続いてましたから、はい、それはそれで一つの合理的な判断かなとは思うんですけども、うん、まあ、これからどうなのと、
うん、
いうふうになってくると、まあ、今までとはちょっと違うよねっていうのが今の状況だと思いますね。
まあ、あんまり言いにくいですけど、まあ、貯蓄だけでは逆に言うと安心できないよねみたいな。
そうなんです。要するにインフレが始まってるってことなんですよね。
そうですよね。
まあ、大きく5つあると思うんですけど、こう原価が上がってきてる、
はい、
それから人手不足になってきてる、うん、 それから金余りですね。これパンデミックで、もうアメリカなんか国家予算の日本の国家予算の6倍ぐらいのお金がばらまかれましたから、それからまあインバウンドがこういろいろ外人さんがすごい増えてますよね、はい、それを見てこうなんとなくこう今までと違うぞっていう空気感、それから7月には今度新札も発行されます、
はい、
お金が変わるんです ね。これもインフレの一つ要因になると僕は見てるんですけど、まあ、こういうことも踏まえるとずっと預貯金で落ちたものがこう目減りしてしまうというふうなリスクをやっぱりこうじわりじわりと皆さんも感じ始めつつあるなという感じですね。
そんな中こう登場したのがこの投資の選択肢の一つとして考えられる1月から始まった新ニーサなんですけども、
はい、
まあニーサって言葉はね、まあ皆さんなんか投資してない人でも、まあ、今までもこうどっかで聞いたことはあったと思うんですけど、
はい、
このニーサとこの新ニーサの違いってどこにあるでしょうか。
はい、もうこれはですね、もう神改正って言われてるぐらい、はい、すごいものなんですけど、この大きく3つありましてね。で、1つは、要するに時限性のあったものが恒久化された、ずっとになった。つまりその、非課税期間がですね、今までの、旧ニーサっていうのは一般もので5年、積み立てで20年っていう、こう縛りがあったんですけど、はい、これがもうずっと無期限になった。うん、それから、その新規の投資期間も2023年までも、これもずっと恒久化した。はいはい、ずっと死ぬまで。
はい、
非課税使えますよと。で、2つ目が投資枠が拡大したんです、
うん、
積み立て枠が従来40万だったのが年間120万になり、はい、一般ニーサも120万からこれ成長投資枠240万まで上がった、うん、で3つ目はですね、この障害投資枠ってこれがですね、範囲内でいつでもその投資できる、だからもう死ぬまでですねもうこの権利が使える、つまりその、儲けてもそれに対して税金がかからない、いわゆる非課税、の部分が1800万まではもう死ぬまで使えますよっていうのがこの非常に大きな特徴ですね。
これも一見聞くともいいとこ尽くしじゃないですか、
うん、
もううちのね妻もなんか全く投資とか関心なかったんですけども会社立ち上げて気づいたら新兄さんの本とか読んでるわけですよ。このぐらい一般的になってきたってすごいなと思うんですけど、
もう本屋さん行くとずらって並んでますよね、はい、もうニーサニーサニーサニーサみたいな、
はい、
ちょっとやっぱこれは30年この風景見るのはな、僕の肌感覚でやっぱ30年ぶりですよね、はい、こうバブルの時代由来。
いやちょっとね、まあ、もしかしたらすごく言いにくいお立場かもしれないんですけど、僕がなんかまあ、44歳で昭和生まれですけど、うちのやっぱ父親とかが、まあ、昭和4年生まれで、もう50の時の子供なわけですよね。だからまあ、ものすごい古いこう昭和型の考えをこう植え付けられてるんですけど、
はい、
やっぱこう、美味しいね、ものの裏にはこう、必ずこう、影があるというか、
そうですね、
はい、あるっていう、なんかこう、飛びつくとっていう、なんかちょっとそういう恐怖感があるんですけど、
はいはい、
なんかこうちょっとデメリット的なところって、ないんですかね。
もうあります、もちろんリスクのあるもんなんで、
はい、まあ、投資ですからね。
元本保証じゃないんで、
ですよね。
ドーンと入れてバターって下がっちゃったらこれ半分になっちゃったよねっていうのはもう変わりません。新ニーサになったろうか、元本保証になったわけじゃないですから、
はいはいはい、
まあ、そういう意味ではちゃんとそのこの仕組みをうまく理解してちゃんと泳いでいかないと、やっぱ怪我しますよと。
そうですよね。
そういうことです。
だからこうパッて飛びついて何の情報も知らずに、なんか当てずっぽうで適当に銘柄買ってみたいなのはちょっと危ないじゃないですか。
そうそう。
でそういう中でこの向いてる人とこの向いてない人ってどんなところありますかね。
結局ですね、向いてる、まあ要はもうすぐ儲けたいみたいな。
ああ、はいはいはい。
もうとにかくもう儲けたいみたいな。
はいはいはいはい。
こうしたら
まあ投資でしょってことは何倍になるでしょみたいな。
これはね、結局さっき言いましたよね、うまく使いこなすね、キーワードがあるんですよ。
はいはいはい。
3つちょっと申し上げますね。で、1つは長期で考えてくださいと。
はいはい、
要するに短期勝負にはこれ向いてないんです、この新ニーサのうまく使いこなすには、はい、だから例えば10年15年20年、もう15年、このぐらいのタームで考えてもらいたいんですよ。で長期、要するにそういう余裕資金で当ててくださいね。
なるほど。 なんで
もういうことなんですね。
もうすぐ利確したいとか、あとまあちょっと経済がこう落ち込んだらすぐもう手放したいみたいな、もうこういやもうやきもきしちゃう人はちょっと向いてない。
もうっていうかね、もうとにかくほっとく
、はいはい、
でもあの下がったら上がって必ずあるんで、
ありますよね。
もう嵐の中でわざわざ解約することないわけじゃないですか。もともと余裕資金なわけですから、ね、
はいはいはい、
だからもうそうじっと持ってる、
はいはいはい、
だからそこの間にふっくりで回せば、うん、その雪だるま式に増えていくわけですよ。
まあ持ってたことも忘れるぐらいのがいいってぐらいですよね。
そのぐらいのものをでやってください。いわゆる長期で見てくださいね、はい、っていうのがまず一つですね、はい、で二つ目が分散してください。一つの銘柄にドーンと突っ込んでですね、潰れましたそれこれ紙切れになっちゃうんで。
その通りですね。
そうなんですよ。だからもうなるべくこう分けるっていうことですね、はい、でリスクをこう分散して、国もそうだし、それから株、債券、不動産、いろいろこう投資銘柄ってある、
はい
はい、まあ、そういう銘柄で分けるであるとか、はいはい、あのやっぱそういう意味でのね、分散っていうのはすごく
分散投資
大事ですよって、リスク、ね、うん、リスクをこう大きく
分散して
その低くするにはですね、
はい、
で3つ目は積み立てでやってくださいと、
うん、
つまりね、どういうことかっていうと、時間分散っても非常に重要なんですよ。これ、
はいはいはい、
今が絶対一番安いんだと思って頭カーッとなってドーンとやるんですよ、
はいはい、
失敗するパターンって、
はいはいはい、なるほど。
ところがそこからさらに下がっちゃったってことがあるわけですよね、たまに。で、それを避けるためにもですね、いわゆるドルコスト平均法っていうんですけど、はい、例えば1万円なら1万円、3万円なら3万円を毎月決まった金額を、定額をコツコツと毎月かけていく、積み立てでやっていく、
はい、
もうその時高かろうが低かろうが、低かったらたくさん買えるってことですから、
はいはいはい、
高かったら少なくしか買えないってことですよね、はい、でそうやって平準化していくことで全体的なパフォーマンスっていうのは、まあリスクを下げることができるんで、
うん、
長期分散積み立て、
はい、
これをキーワードにですね考えてもらいたいです。
これ皆さん素晴らしい、シンプルで分かりやすいキーワードですけどもこうやってでも聞くと、なんか意外とこうギャンブラーちょっと向いてないんじゃないかなって思いましたね。
向いてないです。
あ、
違うんですよ。だからもう堅実にやっていくんです、はい、そんな地味な、こんなね地味なんですよ、
はい、
あの大体1年ぐらい経ったぐらいで、なんだ1万円ぐらいやっててもね、まあ、これしか増えてないじゃんみたいな感じで、それが加えて2割下がっちゃったなんて言うと、はもうやめたみたいな、
はいはい、
そういう人向いてないですあんまり。
なるほど。ってことは今まで逆に言うと、あんまりこう投資に関心がなかった、あのまあ冷静な方というか、そういう方が、
そうですね、
意外と15年後ぐらいにはすごくこう潤ってる可能性がある。
これね、例えばね、はい、今私の手元にですね、これ金融庁がやった資料があるんですけど、
はい、
2003年に1万円ずつ、20年間積み立て投資した人のパフォーマンスなんですが、
はい、
これ日経平均ってね、こう毎日やってますよ日経、あれに預けた人は、積み立て額240万に対して443万円に増えてるんですよ、
は
あ、20年間かかって、ね、20年間かかって、ね、毎月1万円ですよ、
はいはい、
で全、世界株式、
はい、
世界中の株式に預けた人はですね、240万円かけたのが690万円になってるんですよ、
はあ、
ただひたすら毎月1万円、20年前ですよ、
はい、
ずっと1万円ずつ、
コツコツコツコツ、忘れてますよね、
忘れますもん、ほったらかしで、240万円かけたのが、あのタイムトラブルでね、はい、20年前に戻って一番690万に増えてるんですよ、
はあ、それもう1万円ずつ入れてたことも忘れてたし、
忘れちゃうみたいな、
いきなりものすごいお年玉がやってきたみたいな
でこれ3万円だったらかける3じゃないですか、
はい、
っていう、まあ、もちろんねこれ過去の話なんで、
はいはいはいはい、
これから未来をそうコミットするもんではないんですが、
はい、
まあ、一般的にはどの期間とってもやっぱり長期で分散して、積み立てでこうね時間分散してやるっていうことは、かなりの確率でリスクが、その低くなりますよと、これは言える、今のこれまでの実績としてですね、
はい、
ですからまあ一応そういう意味では、うん、一部のお金持ち、うん、投資家って言われる人だけがね、今ね1割ですよまだ今、うん、日本って、そういうことでもう気づいてやってる人と、はいはい、いやリスクあるものは分かんねえからってやってる人で、
はいはい、
向こう20年後ね、僕はねすごく大きな格差が出てくるんじゃないかなって僕心配してるんです。
確かに。
だから、うん、やっぱりね、全部って言わない。だからって無理する必要ないです。はい、生活をき、なんていうのかな、無理して5万ね、給料の半分バーンって突き込む、なんてこんな無茶なことはしない。本当に、まあ、その手取りの 10% とか、15% とかね、いわゆるこれ余裕資金として捻出できる部分を、ちょっとずつ、毎月、とにかく先に、先に、投資していくと。
なるほど。
いうふうにやり方っていうのは一つやり方としてあるかなと思います。
でもなんか今までのお話を聞いてると、まあその長期的に分散型で、やっぱその積み立てっていう、そのまあなんかこの分散っていう形の一つの中にも、なんかこう、単純に投資じゃなくて、まあ今までみたいに貯蓄も一つの分散の一つと捉えながら。
おっしゃる通りです。
はい。
そうなんですよ。ですから、うん、例えばね、再来年子供が私立の中学に行くとか、
はいはい、
あるいは車検でね、
はい
来るとか、はい、あるいは車入れ替えたり、はい、こうはっきり使い道のあるものってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそれを投資で賄おうとすると、はい、その時にかけた金額が半分になっちゃってこれ目当てられないですよね。
そうですよね。
そうなんですよ。
だから本当に気をつけなきゃいけないの、皆さんいきなりね持ってる要は貯蓄してたものを全部投資に当てようみたいになると、
おっしゃる通りですから、その貯蓄と投資の切り分けっていうのはね、
はい、
やっぱりキャッシュポジションってすごく大事なんで、例えばサラリーマンであれば、例えば半年間とか1年とか、仮に自分が急に失業したとしても食っていけるだけの預貯金をその手元に置いておくとか、うん、
はいはい、
あるいはこうちゃんと目的が決まったものについては元本保証の もので、積み立て定期あるいは財形貯蓄みたいなもので、資金手当してとかっていう、これがやっぱりすごく大事ですね。
なるほど。こうやってこれまで、まあ、日本で言ったらもう1億そうみんな投資できるような、まあ、未来が来たとしたら、そのなんかこの投資の先にみんなのこのマインドってどう変わっていくんですかね。
いやもうそれはね国費にしたいぐらいですよね。
あ
だってね、
はい、
すごい金額、お金持ちなんです個人金融資産って今言ったように2043兆円ですよ、
はい、
これから 2% 運用 3% 運用できたらこれないくらの国富が生まれるわけ。
なるほど、
すごいんです。だから、これ、はい、日本の強みってここにあるんですよ。
はいはいはい。
みんなが今申し上げたようなの3つのキーワードを覚えて、うん、投資に関して関心を持って、ちょっとずつでいいからやるようになれば、ここから富が生まれる可能性があるっていうことなんですよ。で、ね、それ自由に使えるじゃないですか。
はい。
ね、でそれがこう景気を良くしていくわけですよ。体温を上げて、はい、さっき言った
体温ですよね。
35.8 度がね、理想の 36.5 度にね、
6.5 度
上げたいんですよ。
ああ、なるほど。
ですよね。これ一部の金持ちだけはではね上がんないじゃないですか。
なるほど。
だから僕あまねく、はい、みんな
今もう鳥肌立って僕の今体温は36度まで上がりましたね。
全財産投資することないんで、ちょっとずつでいいから。
はい。
やりましょうってことなんですよ。
なるほど。ちょっと興奮しがちですけど、興奮しちゃダメですね。
そうです。
冷静にちゃんと堅実にやっていくっていうことが、はい、ちょっと改めてもなりますけども、冒頭でも紹介したように、はい、日本経済が一つの転換点を迎えようとしている今、ライフプランとお金の関係、どのようなプランニングを抑える必要があるか、もう今までもお話ししてもらったと思いますが、最後まだこう計画不慣れな方もいると思いますので、最後にアドバイスいただければ。
まずね。かなり僕テンション上げましたけど、
はい、
まずは頭冷やして、まずやんなきゃいけないのは
僕も今ねちょっとテンション上がっちゃったんです。
まずやんなきゃいけない、これ一番大事なことですから、
はい、
毎月の収支をちゃんと抑えましょうということです、
はいはい、
自分がいくら収入があっていくら出てったのかっていうのを把握してますかって話です、うんうん、
はい、
だから結局これが支出の方が多くなっている人は一発逆転狙いがちなんですよ。
な
危ない道にどんどん行くわけ。だから
その癖あるな、その癖あるな。
金ね、金ねって言って、ここで一発逆転だっつって、はい、すごくリスキーなものにね、
はい、
投資して、それでまたひっくり返る人がいっぱいいるんで、まずはきちんと自分が無駄遣いしてない、
はい、
してるものをどんどんコストカットしていくと。
はい、
で、要するに余剰資金っていうのをこう見つけて、はい、それを 10%、15%、こういうもの に
当てる。
先取り貯蓄 していくと。はいはい、ゆっくり大事です。で、もう一つは、10年後、20年後、睨んで、自分がその時点で、どれだけの収入が得たいのか、
うん、
50万なのか、60万なのか、30万でいいのか、うん、そうイメージ、具体的にイメージするんですね。自分の10年後、20年。で、いわゆるライフプランを作っていくんです。
はい、
で、その自分に収入をもたらしてくれるってものは3つあって、1つが金融資産。
はい、
で、2つ目が不動産。 で3つ目が自分自身の労働力、これこの3つが自分にお金を運んでくれるカテゴリーですから、この3つのカテゴリーを上手に使ってですね、はい、自分の理想とするその収入キャッシュローをどう組み立てていくかと、これがライフプランなんです。
大変勉強になりましたいや本当に先ほどの3つの、ね、シンプルなこうキーワードも、今の3つのシンプルなキーワードも、これだけシンプルなんですけど本質のキーワードはないですよね。でも意外とみんな見過ごしがちなキーワードです、
ね、片手でね労働力だけで頼っていたりだとか、
はいはい、
株だけで俺は食っていくぞなんてやってみたりだとか、
はい、
だからバランス悪い人多いんですよ、はい、違うそう3つあるんで、
うん、
だそれを上手にこう組み合わせながらですね、自分のその収入のあるべき姿、なりたい姿っていうのをイメージなさって今のうちに準備しておくと。
だから新NISAみたいなのが登場して新しい時代の匂いを感じるのもいいんですけど、やっぱそれであえてこうやっぱり今の自分をこう客観的に見て、 そして堅実にこうライフプランを立てていく。
まずは毎月の収支です、
はい、
サブスク払って
ないかとか、ね、いやいっぱいありますね、いっぱい払ってますね、
バシバシ切ってた 2,3 万出るんですよ、
はい、
でそれを当てるんですよ。
なるほど、
うん、
皆さんもう今日はもう今日の回は何十回とも聞いてくださいそしてぜひ菅井さんの講演本ぜひ皆さん読んでいただけたら嬉しいです。最後にもしお知らせなどありましたらよろしくお願いします。
私の本ですね、新お金が貯まるのはどっちっていう本が、
はい、
アスコム社から発売しておりますので、こちらのぜひ目を通していただけたらというふうに思います。
もう今すぐポチッとしてすぐ読んだ方がいいと思います、
はい、
ライフアップデート、今回は元メガバンク支店長でお金の専門家菅井俊之さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
You're listening to J-Wave Innovation Wardella Podcast.